気づこうと気づかまい、気づくまいと日々主が共におられることを感謝いたしたいですね。必要な時に必要な慰めと力を与えてくださる。今日は三天使の使命の9番目のお話ですが、プリントをお渡ししております。時々見ながら時々ここも見てくださいね。プリントを見ながら私の顔も見てください。第二天使の使命です。今日はまた他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。この第二天使の使命は第一天使の使命を理解し経験しなければ第二天使の使命は理解しまた経験できないものであります。エレン・ジー・ホワイトは順序に従ってこれは理解されるメッセージであると言います。第一天使の使命、その次は第二天使の使命、その次は第三天使の使命と順序に従って受け入れられるべき使命なのであります。この三天使の使命というものは非常に重要な最後の世代の人々に対するメッセージであるということが分かりますね。それは御使いが中空を飛んでいるということはスピードを表しています。メッセージを速やかに伝えなければならないメッセージであり、それから地に住むすべての国民、部族、国語、民族に述べ伝えられなければならないメッセージというから非常にすべてのものにとって大事なメッセージであるということ、そしてこれは永遠の福音、素晴らしい良き訪れであるということです。であるから良き訪れであるならば全ての人に伝えなければならない。そして大声で第一第二第三天使の使命が伝えられるということは非常に素晴らしいメッセージであると同時に急を要する警告の使命であるということですね。だから非常に大事なメッセージであります。我々は第一天使の使命でどんなことを学んだでしょうか。これは第一天使の使命、永遠の福音、現代の真理が凝縮して含まれております。第一天使の使命、第一天使の使命で我々はキリストの再臨は時期通りの再臨であるということね。復千年説、キリストが再臨なさる前に全世界の人が悔い改めて千年の平和の期間があるということはこれは聖書は教えていない。それはそれからキリストの再臨の時軽挙ラプチャー、誰も知らないうちに天に上げられると、そういうことラプチャーね、軽挙と言いますが、それも教えていない。目に見えるように聞こえるように全ての人が見られるようにイエス・キリストは再臨なさるということですね。それから神を恐れよ、神を恐れることは神の戒めを守ることであると伝道の福音の12章に書いてある。永遠の福音は神の戒めを高く掲げる、十字架を掲げて神の戒めを掲げない、軽視することは福音ではないということですね。それから神に栄光を着せよという言葉の中に無から有を呼び出すことのできる神を信じる、信仰によってアブラハムが義とされて神に栄光を期した、つまり信仰による義人のメッセージが含まれております。それから飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光を表せというから健康改革の使命も含まれています。 人間の功績によって、行いによって神に受け入れてもらおうとか、認められてもらおうとか、救ってもらおうとか、これは神の御言葉の教えではないですね。それからただ信じて救われるんだから、健康は飲むこと食べること、そういうことは救いと関係ないということを教えるのも、これ永遠の福音ではないですね。それから人間の霊魂は肉体を離れて存在する、すなわち霊魂不滅を教えている、ほとんどのキリスト教会は福音を説いていないことになります。肉体を離れて霊魂が機能するという教えは聖書にない。それからキリストの再臨の前に調査審判、すべての人が裁かれる、ね、調査審判と罪の除去、これも第一天使の使命の中にあります。第一天使の使命の中に、天と地と海とその中のすべてのものを作られた創造主を拝めということは、6日のうちに、今の一日と同じように6日間で全てのものが作られたことを説いています。そして第7日目は何ですか？神の主の聖なる安息日であるということを説く教会が誠の教会であるということです。そう。そしてイエス・キリストは今天の聖女で最後の特別な働きをしておられる。これは現代の真理です。永遠の福音であるんですね。プリントの真ん中の下側に、初代文集の391ページからの引用文があります。この間、第二天使バビロンは倒れたという意味を話しました。これはバビロンというとローマカトリックバビロンでありますが、バビロンの母であるんです。母であるからには娘たちがいる。一般プロテスタント諸教会は娘たちであって、バビロンは倒れたというと意味は、第一天使の永遠の福音を拒んだので倒れた、道徳的に倒れたということを意味しているんですね。バビロンが実際に神からの罰を受けるのはキリスト再臨の直前、これは道徳的に堕落したことを意味しているんですね。諸教会が第一天使の使命を受けることを拒んだときに、彼らは天からの光を拒否し、神の恵みを失ったと書いてある。彼らは自分たち自身の力に頼った。諸教会はバビロンとなって、わかりますね、第一天使の使命のさっき言った現代の重要な真理を拒んだのでバビロンとなった、盲目になった、堕落した、暗黒に陥った。ちょっとひどい言葉ですね。神の言葉ははっきりそう言っている。信仰による義人徳かもしれないが、彼らは第一天使の使命を拒んだので自分自身の力に頼ったということは、信仰による義人を口では説くけれども、実際は行いによる義を説いているということになるわけです。この次の引用文は、神の恵みを失ったということはどういうことか、初代文集424ページ見てみましょう。第一天使の使命を拒んだ者は第二の使命からも益を受けることができなかった。夜中の叫びによって人々は信仰によってイエスと共に天の聖女の至聖所に入る準備をなすべきであったが、その夜中の叫びも役には立たなかった。初めの二つの使命を拒んだために理解力の暗くなった彼らは、至聖所に至る道を照らしている第三天使の光を見ることができなかった。第三天使の使命はね、 天の至聖所にを指さすんです。そこにイエス様がおられるということ、そして特別な最後の大事な働きをしておられること。しかし第一天使の使命、第二天使の使命を理解しないと、それは理解できないということです。名目的諸教会はユダヤ人がイエスを十字架につけたように、これらの使命を十字架につけ、十字架につけたと書いてある、使命を、ということはね、イエス様が肉体を持って今日現れたら、諸教会はイエス様を十字架につけるという意味です。イエス様は天におられるから、イエス様の使命を拒んだことは、ユダヤ人が2000年前にイエスを十字架につけたことと同じだというんですね。彼らは無益な死聖所へ入る道を知らず、そこにおられるイエスの中保の恵みを受けることができないことを私は見た。彼らは無益な犠牲を捧げていたユダヤ人のように、イエスが去ってしまわれた部屋に向かって、彼らの、何と書いてますか、無益な祈りを捧げている。これ私が言ってるんじゃないですよ。私に文句言わないでください。エレンジ・ホワイトに言ってください、文句ある人は、ね、そしてこの欺瞞に満足したサタンは、宗教的性格を装って彼の力と印と奇跡を行い、これらの自称クリスチャンたちの心を彼自身に引きつけて、しっかりと彼の罠に捉えてしまうのである。彼はあるものはある方法で欺き、他のものはまた別の方法で欺く。彼はさまざまな性質の人々を陥れるためにさまざまな欺瞞を用意している。ある人々はある欺瞞は嫌悪しながらも、他の欺瞞はやすやすと受け入れる。サタンはある人々を心霊術で欺く。心霊術、印つけてくださいよ。彼はまた光の天使を装って現れ、偽りの改革によって彼の勢力を地上に拡大する。教会は意気盛んになって、神が彼らのために驚くべき働きをしておられると考えるのであるが、それは何と書いてますか、別の霊である。たくさんの人が集まって奇跡と知る人、不思議と癒しがなされて非常に活発のように見られるが、ああこれは本当の霊の証拠ではないというの、別の霊の働きであるというんです。興奮は冷めて、世界も教会も以前よりはさらに悪化した状態に陥るのである。私は神が名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に心の正しい人を持っておられるのを見た。これは大事なところですよ皆さん。たとえバビロンであってもね、その諸教会の中に心の正しい人々を神様は持っておられる。他のところを見ると、神の民が多くバビロンにいるというんです。皆さん、諸教会、カトリック教会の中に、うぬぼれてはならないです。そして牧師や信徒たちが災害が下される前にこれらの教会から呼び出されて喜んで真理を受け入れることを私は見た。そう、やがてその現象が日曜休業礼の後にこういう現象が起こるんです。サタンはこのことを知っている。第三天使の大いなる叫びが上がる前に、そう、黙示録18章の大いなる叫び、第四天使の使命が述べ伝えられる前に、サタンはこれらの宗教団体に興奮を起こさせ、真理を拒んだ人々に神が彼らと共におられると思わせるのである。サタンは心の正しい人々を欺いて、神がなお教会のために働いておられると彼らに思わせたいと願っている。しかし光が輝いている。そして心の正しい人は皆堕落した諸教会を去って残りの民に加わる約束です。しかしね、大草堂の下巻の378ページかな、第三天使の使命が大いなる叫びを持って叫ばれる時に、真理に従っていると自称している人たちの多くの者が信仰を捨てるって、立場を、だから 厳粛な霊感の言葉ですね。第二天使の使命は諸教会をバビロンと呼んでいる。バビロンは倒れたということは、第一天使の使命とは反対のことを教えていることです。その教えは、では今日は第二天使の使命の最後の部分を学んでみたいんですね。それはどういうことかというと、その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ましたもの。誰が？誰が飲ましてるんですか？え？バビロンが。バビロンの母も、娘たちも。一般キリスト教会は、神が忌み嫌う葡萄酒を飲ませている。その葡萄酒というのは何だろうか。一般キリスト教会、私たちの仲間であり、キリストの十字架を掲げて救いを教えているじゃない。あらゆる国民に神の激しい怒りの葡萄酒を飲ませている、酔わせている人々、どういう意味だろうか。黙示録17章にね、開いてみましょう。黙示録17章、自分の聖書を開いてみてください。黙示録17章、17章の1節から。それから7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に語っていった。さあ来なさい、多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。多くの水というのはね、もろもろの民族、国語、部族、人々を支配している様子であります。2節、地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの女の姦淫の葡萄酒に酔いしれている。何だろうこの葡萄酒は。18章の2節3節を見てみましょう。18章の2節3節、これはやがて第三天使の使命が大いなる聖霊の注ぎによって、伝えられる状況を表してますが、彼は、大いなる叫びは、天使は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。このここで言われている彼女というのは、大淫婦、すなわちローマ法王教バビロンの母であるんです。地の王たちは彼女と姦淫を行い、そして姦淫に対する激しい怒りの葡萄酒をすべての国民は飲まされて酔わされている、ね、そして地の王たちは彼女と姦淫を行うというのは何だろう。姦淫、これ不貧困ですね。どういうことだろう。地上の商人たち、金融家、経済家たちは彼女の極度の贅沢によって富を得た。これはもう別な研究になります。ローマ、全世界を支配する指導者たち、父の王たちを支配するローマ法王教、皆さんローマカトリックという、ね、カトリックって意味わかりますか。カトリック、ローマはね、カトリックというと全ての人のものという意味です。カトリック、公のものだから、ローマカトリック教会は全世界をね支配しようとしてる。なぜローマと言ってるか、これはね、もうこれはね、ダニエル書2章を見ると分かる。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、4つの帝国しかない。 ローマから分裂してまた最後にローマが支配する。ダニエル書7章を見ると予言とバビロン、ペルシア、ギリシア、ローマ、ローマから党の国に分かれてそこから小さい角が出てきて恐ろしいことをする。中世時代1260年間ヨーロッパを支配した。ところがナポレオンの将軍のバルシェ将軍がローマ法を捉えてローヤにぶち込んだ。致命的な傷を受けたが、その致命的な傷は黙示録13章を見ると致命的な傷は治ってしまって、全地の人々は驚き恐れてその獣に従うと書いてあるよ。それは再臨前の最後のローマです。バビロン、ペルシア、ギリシャ、ローマ、ローマカトリック、そう、黙示録17章にまたね、読みましたが、全世界の人々がそのブドウ酒で酔わされている。ブドウ酒というのは何でしょうか。ブドウ酒というのは、これはマタイ9章の17節にイエス・キリストご自身が私の血とパン、血を飲みパンを食べる。マタイ26章の27節28節に血を飲みパンを飲むということは、ヨハネ6章の504節から63節を見ると、これ今読みませんが、私があなた方に話した言葉は霊であり命であるとおっしゃった。つまり私の血を飲み私のパンを食べるということはね、イエス・キリストの教えのことです。教えのこと、だからブドウ酒というのは証の踏みにも全世界の人々を酔わせる。ブドウ酒というのは教理、教えのことです。それは発酵したブドウ酒、発酵しない純粋なものは酔わせないでしょ。ブドウ汁は発酵したら飲んだら酔う。そう。で、17章の、ね、4節見てください。17章の4節、この女は、大淫婦は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠手で身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫の汚れとで満ちている金の杯を手に持ちと書いてある。金の杯に何が入ってるんですか。この女が持ってる杯にはブドウ酒が入ってる。ブドウ酒は何でした。教え、教理、しかもこれは発酵してる、間違った誤りの教え、理性が迷わされてる、酔ってるわけですね。憎むべきものと書いてあります。このブドウ酒は神が憎む、あるいは忌むべきもの、忌み嫌うものです。神様の忌み嫌う教え、教理、それはどういうことがあるでしょうか。今日ね、黙示録にはね、黙示録を解くのには旧約聖書を紐解かなければなりません。黙示録はもう先日詰めて説明しないでこういう描写をしている。だからそれを解き明かすためにはね、旧約聖書、神が忌み嫌われるバビロンのブドウ酒教えっていうのは何かを今日聖書あちらこちら探り調べます。新命記7章の25節26節、はい、新命記7章のここに8つばかりかな、あの神が忌み嫌う憎まれる教えが何であるかということが書いてあります。7章の25節、この忌むべきもの、憎むべきこととかいう2つの言葉が使われてますからね。 25節、あなたは彼らの神々の偶像を火に焼かなければならない。それに着せた銀または金を貪ってはならない。これを取って自分のものとしてはならない。そうでなければあなたはこれによって罠にかかるであろう。これはあなたの神が忌み嫌われるものだからである。あなた方は忌むべきものを家に持ち込んで、それと同じようにあなた自身も呪われたものとなってはならない。神が忌み嫌う、憎むべきものとは、まず第一に偶像礼拝です。偶像です。何であっても、ある人はね、腹を神としている偶像になっている、ね、金銀器物金物不動観音、ね、何であっても創造主以外のもの神である。我々の哲学も偶像になることができる。神学校も、神学校もクラシック音楽であっても素晴らしいと言われるその絵画であっても、何であっても神以上に心を向けるならば偶像であるんです。神が忌み嫌われるものですね、はい、2番目に申命記18章を開いてみましょう。申命記18章。ところで私たちの教会にも、皆さん、この誠の教会と言われている教会にも偶像礼拝している人がいますか？ああ、大草塔を見るとね、神の言葉よりも世界総会の言葉を上に置くならば偶像礼拝です。牧師に盲従する偶像礼拝です。とすると、我々の教会にも偶像いっぱいある。はい、申命記18章の9節から12節。あなたの神主が賜る地に入ったならば、その国々の民の、何と書いてますか、憎むべきことを習い行ってはならない。あなた方のうちに自分の息子娘を火に焼いて捧げるものがあってはならない。また占いをするもの、これ何て言うの、賭博というの、これ賭博、駅舎、魔法使い、占いもそうですね、占いね、口寄せ、カンナギ、死人に問うことをするものがあってはならない。死人に問うことをする。これはユタはやるけど、沖縄の宗教は、儒教はね。キリスト教会でどうなんだろう、死人に問うこと。あ、死んで後ね、あんたのお母さんお父さん天国に行ってる。お父さんお母さん天国で見守ってるよって。死人と。で、お祈りするとき、お母さん、天国で見守ってくださいね。頑張りますから。神が忌み嫌うもの。オカルト、どんな種類のオカルトであろうが、死人との交わり、霊魂不滅、これは神が忌み嫌うものであるんですね。憎むべきことだと書いてある。これが今度は箴言の28の9節、はい、今日忙しいよ、聖書あちらこちら開いて、箴言28の9節、間に合わない人はね、僕は今日あまり待ちませんからね、間に合わない人は後でプリント自分で実際に開いてください。28章の9節、耳を背けて律法を聞かない者はその祈りでさえも憎まれる。英語ではアボミネーション、憎むべきことと書いてある。同じ言葉を使って、憎むべきこと、つまり神の律法、福音だ福音だと言って神の律法を軽視する、神様憎まれる。パウロは信仰によってのみ義とされ、信仰によって義とされる、恵みによって、神の恵みによって義とされるんだが、だからといって信仰によって律法を無視するか、断じてそうではない。信仰によって書いて神の律法を確立するのであると書いた。聖書は信仰によって義とされる人たちは神の律法に服従する、歩んでいく。神の律法に、御心に従うことは喜びとなる。だから 信仰信仰といって神の律法を解かないのは福音ではない。バビロンの諸教会はどうですか。神の実戒はユダヤ人に与えられたもので十字架で廃止された。聞いたことがありますか。まあここにいる人たちは山の中にだけ住んでるからなかなかバビロンの教えに接することないでしょうね。時々2人ずつ組んだ人がやってきてね、伝道しに来ますね。実戒なんていらないで十字架で廃止されたということを聞きますね、そういうふうに伝道している人が福音ではない、ね、神の意味嫌われるものです。ルカの16章の15節、これには、プリントに書いてありますから読みましょう。あなた方は人々の前で自分を正しいとする人たちである。しかし神はあなた方の心をご存知である。人々の間で尊ばれるもの、これはね、英語ではね、highly esteemed って書いてある。自尊心に溺れるもの、人々の間で尊ばれ、ちやほやされる。これは神の御前では忌み嫌われる、憎むべきことであると書いてある。これもバビロンの葡萄酒の一つであるんです。教えの一つ、ね、メガチャーチのこと聞きましたね。アンカーに載せた記事見ました ね、人々の自尊心を培う、ちやほやさせる、うぬぼれを培う、これは福音ではないんです。そして自分を正しいとする人、行いによって義とされる。自分は教会で活動を一生懸命やってきたから、あなたの名によって悪霊を追い出し予言をして、ね、癒しを成してきた、あなたのためにこんな活動、あれをしました、ついては何がいただけますかって言ったら、私はあなたを知らないという、ね、自分を正しいとする者は神が忌み嫌われ。次5番見てみましょう。エレミアの13章の27節、憎むべき行い、これはね、イスラエルのためのことを言ってるんです。エレミアの13章、これ前後関係見ると、いかにイスラエルの民が他国とね、妥協して他の国の風俗習慣を受け入れて妥協しているかということを書いているんです。そこで、あなたは憎むべき行い、あなたの姦淫と稲なき野の丘の上で行ったあなたのみだらな行い、不貧乏だなを私は見た。これイスラエルの周囲の国々との妥協習慣を取り入れる、教えも取り入れる。我々の教会にないだろうね、妥協。愛と友愛という名目のもとに妥協して仲間して受容して、そういうことを聞かないでしょうか。イスラエルの民は一人離れて神の純粋な教え、発酵しないブドウ酒、これを飲んで守り続けて、そして一人離れて分かたれた民、特殊な民として神様はイスラエルを選んだはずであったんです。古代イスラエル人はもう歴史を見ると、多民族の習慣を取り入れて、教えを取り入れて、ね、モレクに自分の娘を捧げたりする、バール礼拝も入ってきた、アシュタロテ礼拝も入ってきた。バール礼拝だ、太陽礼拝だ、アシュタロテ礼拝というのは月の礼拝、黙示録17章を見るとね、地の王たちと姦淫を行い、不貧行書いてますね。地の商人たち、金融関係、経済、儲かるためにはそんな純粋な真理とか関係してない、妥協妥協、欺瞞と偽りを使ってでも ここではね、この国々との官員不貧困は何を意味しているかというと、政治と教会、そう、政教一致ね、政治と教会一致、政教一致。ある教会は自分たちの勢力を拡大するために政府の援助を求めている。バビロンの母はそうです。ローマカトリックはそれが専門。官員不貧困、政府の援助を受けて教会の教勢を拡大しようとする。我々は世から離れなくちゃいけないんですね。申命記6番、申命記14章の3節、これは読む必要があります。申命記4章の、ごめんなさい、14章だな、14章だ、14章の ここはね、二節、あなたはあなたの神、主の聖なる、二節よ、民だからである。主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで自分の宝の民とされた特殊な民。そこで健康改革の使命をここに与えている。ここにもう皆さんセブンスの人はよく知っているはず、忌むべきもの、神が憎むべきもの、三節に書いてあるね、忌むべきものはどんなものでも食べてはならない。食べ物に関すること、食べてならないものはどんなものでした？動物は、鳥は、魚は、獣はね、もうみんな呼びませんが、次のものは食べてはならないと書いてある。それは食べていいものは、蹄が分かれていて反芻するもの、反芻するものは食べてよろしい。これは清い動物である。8節見てみましょう。豚はどうだろう。豚、これは蹄が分かれているけれども反芻しないから汚れた動物、豚インフルエンザが入ってますね、今ね、豚インフルエンザがで騒いでる。豚は決して食べてはならないって厳しいですよ、これは。ある牧師会でね、今はね、昔と違って豚は非常に清潔に養われてるって、だから食べてはならないと言えないって。どんなにエリザベス女王の住んでる皇居で豚がペットとして飼われても、これは食べてはならないと神様がおっしゃるならば食べてはならないでしょ。神が言われるから。イザヤ65章を見るとね、豚とネズミを食べる者は天国に入れないと書いてあるよ。僕ネズミ食べたよ、よく畑のネズミを食べさせられた、知らなかった。豚も食べた、いや天国行けない。神様は憐れみのうちにね、主イエスキリストの血によって清められた、聖別された宝のために加えてくださったからありがたい、ね、みんな豚食べてるはずよ。うちなんちはネズミ食べた。そう、豚は豚、神が汚れた動物というならば、どんなに科学的な衛生面から説明しても豚は食べてはならないだったら食べてはならないね、神が言われるからね。魚はあれだね、ヒレがあって鱗があるものは食べてよろしい、そうでないものは汚れたもの。タコは、ウナギは、ウナギは顕微鏡で見たら鱗があるってよ。まあこれはもうモーセに聞いてください、ウナギはどうですかって。顕微鏡で、現代のこの顕微鏡で見ると鱗ありますよって文句言ったらいい。そんなの食べなくたって健康になれるんだから。かえって 動物の血と脂肪は取らない方がいい、ね、あれだね、いろんなカラス、カラスいっぱいいる、カラスもう不況になって、なんていうの、食料不足になったら、カラス取って食べる？食べちゃいけないって、カラスは、ね、このいろんなこと書いてある、ペリカンとかね、いろんなこと書いてある。そう、汚れた動物食べるならば清い動物食べなさい。しかしもうイエス様の再臨を迎える民は肉食から離れなくちゃいけない。清い動物食べるにしても血と脂肪は取ってはならないとか言ってる。はい、黙示録17章の4節にね、この憎むべきものを、これをどうやって説明するかというと、どういう意味かと説明するためにはね、聖書で説明できるということが分かってきましたね。ね、なぜ一般諸教会は第一天使の使命を拒んで、神が忌み嫌われる葡萄酒教えをしているかということが分かってきましたね。そう、もう少し今度は7番エレミア2章の35節、エレミア2章の35節、ま、あ、そうだな、2章の35節ね、あれこれ間違ってるかな、この聖句、エレミア2章の35、あれ待てよ、エレミア2章じゃなくてどっか別のとこだ、エレミア12かな、うん、急いで、ああこれね、聖句の場所が間違ってますね、後で調べてから知らしましょう、誰か青年たちに聞いてみてください。ここにこういうこと書いてある、娘をモレクに捧げるのは神が忌み嫌うことだと書いてますよ。私は彼らにこのようなことを命じたことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行ってユダに罪を犯させようとは考えもしなかった。モレクに自分の娘たちを捧げる、子供を捧げるというのは神の憎む、そんなことを今する人はいませんよね。今そんなこと、なぜね、モレクに子供を捧げたかというと、神様の怒りをなだめるためであったんです。だから神様に、この神の怒りをなだめるために何か捧げるということはね、子供を捧げる、捧げるということは神が忌み嫌うことであるんです。つまりね、ここで原則を言ってる、原則を。今はモレクの神に自分の息子娘を捧げるということはない。原則は何かというと、神様を怒りの神と見て、何か捧げなければ神の怒りは止まない。神様をなだめようとして、天ぷらやないなら捧げるね、なだめの宗教、これは神様が忌み嫌われる。これはカトリックで教えている地獄というのはね、カトリックには天国、地獄、その中間に煉獄というのがあるよね。悪い人は地獄にすぐ投げ込まれる。そこで永遠に責め苦を受ける、苦しむんです、火と硫黄の中で永遠に。聖書はそんなこと言ってない。悪人は刑罰を受けるが、その悪人が自分の蒔いた種を、その自分の罪をね、キリストに負わせないで、告白もしない、悔い改めなければ、自分で刈り取ってその刑罰を受けなければならないから、その時火と硫黄で滅ぼされる時、 焼き尽くされたらそれで終わり、悪人は永遠に苦しまれて、締められて、その人を世の中で苦しむということは聖書の愛の神様の教えではないんです。だからそういうことも教えてるわけですね。家庭の教育にちょっと面白い、モレクに娘を捧げるということについて、あ、ごめんなさい、じゃあありがとうね。エレミア32章だそうです。エレミア32章の35節、うん、はい、家庭の教育291ページ、自分たちに負わせられている責任を理解しなければならないはずの親たちが、大きくなっていく子どもたちの意向に合わせるためにしつけの手を緩めてしまいます。子どもの意思が絶対のものになります。子どもの意思がね、子どもの意思にの言うなりに親がなる、しつけない、出牧に、また忠実に断固として原則に従ってきた母親たちが、子どもたちが成人していくにつれて甘くなっています。上辺だけを愛することによって彼女たちは子どもを焼いてモレクに捧げた、背信したユダヤ人たちのように子どもたちを手づからサタンに渡しているのですと書いてある。親たちが親としての義務、しつける、これをしないならば息子娘をモレクに捧げたのと同じだというんです、ね、さあこれは非常に大事なメッセージですね。7番、エゼキエル22章の2節、人の子よ、あなたは裁くのか、血を流すこの町エルサレムを裁くのか、それならこの町にその諸々の憎むべきことを示してうんぬんと書いた。憎むべきこと、何かというと血を流すことは神の憎むべきことです。もちろん人を殺すね、自分の信じていることを信じなければ迫害する、自分の信じていることを強要する、強制、神は忌み嫌われる、こういうキリスト教会ありますか。強制、迫害、ローマ法教が一旦有利な立場を得ると迫害を復活する、世界を支配し迫害を復活し、プロテスタントがやったことを全部潰すのがローマ法教の狙いなんですね。そう、自分の宗教に合わないからといって他の宗教を、他のものを迫害し強制するというのは神が忌み嫌われることです。たとえ正しい真理であっても強制はしてはならない。8番目に、エゼキエル8章の16節17節、これはいよいよ最後の一番大事なことです。神の忌み嫌われる、憎むべきことは何であるか。エゼキエル8章というところはね、これは我々の教会に当てはまることです。8章9章研究すべき章です。読んでみましょうね。彼はまた私を連れて、ここにね、8章には偶像のことも神が忌み嫌われると書いてますが、彼はまた私を連れて主の家の内庭に入った。見よ、主の宮の入り口に牢と祭壇との間に25人ばかりの人が主の宮にその背中を向け、顔をどこに向けたんですか。東に向けてる。聖女はどこに向いて建てられてますか。ここに行くときに東に向いてますか。え、西に向いてるんだ。東に向いて礼拝することを神は忌み嫌う。東に向かって太陽を拝んでいたと書いてある。え、人の子よ、あなたはこれを見たか、ユダの家にとって彼らがここでしているこれらの憎むべき技、これは軽いことであるか。彼らはこの地を暴虐で満たし、さらに私を怒らせる。神が怒らせる。日曜日に礼拝すること、神を怒らせますか。 神の意味嫌う憎むべきことですか。太陽はなんで神様がお作りになったものでしょう。神がお作りになったものであっても拝んではならない。拝んではならない。知らない人はね、神様がくそしく作ったいろんな器物ね、海の神、山の神、火の神、太陽の神、月の神ね、神が作ったものを拝むということは神は忌み嫌う。作られた創造主を拝むのであって、バビロンはバビロンの母ローマ法王教、そして日曜休業礼も、日曜礼拝しているプロテスタント教会も、神が忌み嫌われることを教えている。そのブドウ酒を人々に飲ませている。霊魂不滅でしょ。死んだらすぐ天国行く。プロテスタント教会ほとんどそうです。ほとんど日曜礼拝です。特に最後の時代に、この日曜日週の第一日か第七日目安息日かということが焦点になって、大騒動が展開されるんです。全世界は第四条安息日の戒めに、神の名と神が支配したもの領域と、そして何だった、その神様の地位が第四条にある、神の印を帯びている戒めです。だから神を本当に愛し神様に従うかは第四条を守るか否か、あるいは創造主に背を向けて日曜日を守るということはローマ法王教の権威に従うか、どちらかなんです。それが最後の大騒動の論点になります。世界には相反する二つのシステムがあります。第一天使の使命、全世界の人々に福音を述べ伝える本当の発行しない福音を持っているシステムと教会と、それから第二天使のバビロンと言われて誤り発行した偽りの教えを人々に述べ伝えているバビロンの教会がある。二つのシステムがあるんですね。酒に酔ってる人はね、いくら真理教えてもね、説いても酔ってるんだからね、理解できない。もう他教派の人にね、この聖書から教えて、この七日目安息日が主の日であるということを解き明かしても、そんなことないでしょう、私たちの教会尊敬する牧師がずっと教えてきて日曜礼拝してるのに、さあ全然理解しようとしない。なぜ発行したブドウ酒で酔わされてるから。理解させるためには酔いから覚まさないといけないんだ。そうしたら理解するはず。さまざまな混乱したイデオロギー、哲学、何々主義という思想でね、酔わされている人たちはなかなか単純な発行しない聖書の教え理解できないんです。その人が酔いから覚めたら理解できる。冷たい水でもぶっかけたらいいかもしれない、ね、大総統下巻の91ページ見てみましょう。忠実な教師が神の言葉を説明すると、学者や自分は聖書を理解していると主張する牧師たちが現れて、健全な教理を異端であると非難し、こうして真理の探求者を追い返すのである。 これは我々の教会にもありますか、こういう現象。世界がバビロンの酒に酔いつぶれてさえいなければ、していなければ、多くの者は神の言葉の明白で鋭い真理によって心を打たれ改心することであろう。しかし宗教的信条、自分たちに与える宗教的信条がある。信条が非常に混乱し矛盾しているように思えるので、人々は何を真理として信じてよいのか分からずにいる。世界が悔い改めないのは、教会の責任である。酒を飲ましている、弱しているから真理理解できないというんですね。牧師への勧告61ページ62ページに非常に面白い言葉がある。堕落した諸教会は何と書いていますか。バビロンである。第二天使は一般諸教会に当てはる。もちろんバビロンの母ローマ法教にも当てはまる。バビロンは次アンダーラインしてる、有毒な教理、誤りのブドウ酒を与えてる。毒が入ってるならば、毒が入ってる酒を飲んだらどうなりますか。皆さん死ぬよ、死ぬ、生かしはしない。一般諸教会はバビロンである。バビロンは有毒な教理、誤りの葡萄酒を教えているというんです。例えば霊魂不滅、悪人の永遠の責め、キリストはベツレヘムの誕生以前から存在していたのではない、週の第一日を聖日とする教え、その他の多くの誤りと書いてある。ホワイト夫人はプロテスタント教会二大誤謬をカトリック教会からそのまま引きずって今なお教えている。二大誤謬なんですか。霊魂不滅、日曜礼拝、これらのことを我々聖書から解き明かして、そして覚まさなければならないんですね。ただし絶対この精神を忘れないようにしましょう。神の民は多くバビロンに今いるということです、ね、バビロンに何が悪いかというと組織が悪いんです。組織がカトリック教会の中に、一般プロテスタント教会の中に多く神の民がいるというならば、我々は決してうぬぼれることはできないはずです。黙示録十八章の4節、やがて大いなる叫びが叫ばれるとき、我が民が全く震われて清められて聖霊に満たされて安息日を徹底的に伝えるとき、バビロンは倒れた、我が民よ彼女から離れ去れ、英語では出てきなさいという使命が力強く述べ伝えられる。多くの者が神のために加わるんですね。そう、汚れた者や憎むべきこと、忌むべきこと、および偽りを行う者は天国に入れないと書いてある。入れる者は子羊の命の踏みに名を記された者だけである。言い換えると、第一天使の使命で教えられている現代の真理を受け入れる人たちは子羊の命の踏みにとどめられる。大聖堂下巻の364ページ最後、教え、何を信じるかは大したことない、問題ないんじゃないですかという人がいます。愛だ愛だ、教理は違ってても、キリストの愛を持って、兄弟の愛を持ってやってればいいんじゃないかという。大聖堂下巻の364ページ読みましょう。真理と神の栄光とは切り離すことができない。我々は手近に聖書を持っていながら誤った見解を持って神を崇めることはできない。誤った教えを持って神を崇めることはできない。 多くの人々は生活さえ正しければ何を信じているから問題ではないと主張する。しかし生活は信仰によって形作られるっていうんです。発酵しない純粋な混じり物のない神の御言葉、これを我々は生ける水を飲んで、聖書からエゼキエル47章、聖書から流れ出る生ける水がアップアップして死にそうになっている水槽のあの魚に触れると魚は皆生きたと書いてある。そう、群れが必要としているのは現代の真理であるとホワイト夫人は言ってる。現代の真理、第一、第二、第三、天使の使命。我々は正しいものを信じて受け入れてバビロンから分離する、性別された真理によって性別された宝の民、特殊な民となることを神様は望んでおられる。妥協は、中立は神様が最も忌み嫌うものだそうです。これはただ頭で理解するのではなくて、本当に神様を信じ神を愛する、神を知ると神を愛する、神を恐れる、神の御心に従う、そして真理に従うことによって我々は清められていく。やがて真理に従う民はシミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会となって花婿イエス様を迎えることができるんです。そのキリストの花嫁という立場から絶対に離れないようにしましょう。私のためにあなた方の罪を消すものであるとイザヤ53章に書いてある。私のために生きてくれ、私の栄光のために、私はあなた方を仕立て、これを作り、これを創造したと言われるんですね。はい、最後に賛美歌歌いましょう。370番だったかな、賛美歌70番、370番ね。 慈しみ深い天のお父様、あなたは私たちと完全に一つになるために、あなたの言葉をもって我々を成立し、真理によって我々はあなたの花嫁として性別してくださることを感謝いたします。神様どうぞ、イエス様今天におられますが、あなたの純粋な御言葉をここにこの地上に残しておかれました。この御言葉を愛し、その教えに忠実に従って価値を得るものとならしめてください。冠を獲得するものとならしめてください。主よ、毎日戦いでありますが、キリストの恵みによって一つ一つ勝利していけますように、神様の力を一人一人に与えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。